ただいま、コロサイの信徒への手紙1章の9節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。で、その始まりにあった9節の前半の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。こういうわけで、そのことを聞いた時から、私たちは絶えずあなた方のために祈り願っています。絶えずあなた方のために祈り願っていますということは、パウロがかなり長い期間にわたってずっと祈り続けているということです。で、この言葉というのは決して何かの弾みで出た、その上辺だけの言葉というのではありません。パウロは他の手紙でもこれと同じことを語ります。例えばテサロニケの教会の人たちに向かっては、絶えず祈りなさい、そういうふうに勧めています。人々に絶えず祈りなさい、そう勧めているように、パウロ自身もまた絶えずあなた方のために祈り願っている、そうここで語っているわけです。けれども、こういうパウロの言葉を聞きますと、もしかすると私たちはこう思うんじゃないでしょうか。これはとても小さなことを随分大きく引き伸ばして語っているのではないだろうか。この世を生きるときには、祈ることのほかにももっとほかに気を使ってやらなきゃいけないことがたくさんあるはずなんです。パウロだって生活していかなければならなかったはずですから、生活への心遣いをするという場面だってあったに違いないんです。で、それなのに、ここには絶えずあなた方のために祈り願う、そういうふうに言ってるんです。一体本当に絶えず祈ってたんでしょうか。しかし、そうは言いましても、パウロがこれほどです真顔で言ってるところを見ると、やっぱりパウロは絶えず祈ってたのかもしれません。で、ここにはです、普段私たちがお祈りについて、やすやすと見過ごしがちな事柄が示されているんじゃないでしょうか。キリスト者の生活の中でお祈りが果たしている何かとても大事な点を、改めてこの箇所から考えさせられるんではないでしょうか。そんなわけで、今晩はですね、聖書のこのところを開きながら、パウロと少し対話をしてみたいと思うんです。絶えずあなた方のために祈り続け、願い続けている。そういうパウロの言葉に首をかしげる私たちに向かって、おそらくパウロはこんなふうに尋ねるかもしれません。私は確かにあなた方を覚えて絶えず祈り願っています。でもあなた方はどうなのでしょうか。あなたはいつどんなふうにお祈りをなさっているでしょうか。お祈りというものをどんなものと理解していらっしゃるでしょうか。で、もしパウロからそんなふうに尋ねられたら、私たちは一体その時どう答えるでしょうか。おそらくこんなではないだろうかと思うんです。もちろん私もお祈りを捧げます。朝起きた時や夜寝る前、それに3度の食事の前にもチャンスがあれば祈るようにしています。で、その他必要に迫られてお祈りを捧げることもあります。時には本当に心を注ぎ出して熱心に祈ることもありますし、また時には祈りを忘れてあんまり祈らずに過ごしてしまう時もあります。 でも少なくとも教会に行ったときは、兄弟姉妹たちと声を合わせて主の祈りをお祈りします。いずれにしても私は祈っているか祈っていないかと言われたら祈っています。祈らずにはいられない事柄が私の人生には起こっているからです。その時私は手を合わせて自分の心配事や不安を天の父なる神様の前に訴えます。ぜひ感謝したいと思うことも人生には起こりますし、そういう時には本当にありがとうございますと手を合わせます。また恥ずかしくてなかなか人前では言えないのですけれども、本当に自分が失敗をしたと思う時には神様に申し訳ありませんでした、どうか許してください、そういう悔い改めのお祈りを捧げることもあります。おそらくそんなところじゃないかと思うんです。私たちが自分の祈りをどうしてるだろうか振り返って、でまさしくそういうことを私たちやってるんだと思うんです。私たちはぜひそんなふうに祈りの生活を過ごさなきゃいけないと思っていますし、またそういうふうに祈れることを幸せだというふうにも感じています。危機に臨んで祈らずにいる人生なんていうものはおそらく私たちには考えられません。自分ではどうしていいのか分からなくなってしまう。で、そういう時にそのところから繰り返し神様にお祈りを捧げるんです。しかしそういうことだけではありません。キリスト者のお祈りには確かに聖なる力が宿っている、そのことを私たちは確信しています。ですから自分の危機だけではなくて、他の人が本当に苦境にあるのを見るときに、その人たちのために、その人に代わって私たちはお祈りを捧げます。どうかあの困っている人が助けられますように、神様どうかあの人守ってください、そういう取りなしの祈りを私たちは捧げることもあります。かつて宗教改革者のマルチン・ルターがお祈りについてこんなことを言っています。この世界がバラバラになってしまわないのは、目には見えないけれども祈っている人たちの祈る手が引きちぎれずにこの世界の上を覆ってるからだっていうんです。まさしくその通りなんです。祈りの力を信じない人というのはこの世にたくさんいます。しかし私たちキリスト者はお祈りの力が聖なるものであって、そして誠に頼もしい助けになるんだということをそれぞれ生きてきた中で経験をし確信をしています。しかしたとえそうであるとしても、私たち地上を生きているキリスト者はお祈りだけしていれば生活が成り立つわけではありません。他にもいろいろと心配事や心を配らなきゃいけないことがあります。すなわちお祈りの合間に働いたり休んだり、あるいはニュースを聞いて情報を得たりしています。お祈りの合間にはそういうこともしなくてはなりません。いや、むしろ私たちの実感というのはそういう日々の生活の大変忙しいことが次から次へと襲ってくる中にお祈りの時間が散りばめられてるって、そういう方が正確なのかもしれません。私たちの人生というのは働いたり休んだり学んだり食べたり飲んだりしている、でそういうことからできていて、そういうことを行いながら一日一日が過ぎていく、でそういうもろもろの事柄の合間合間に祈りの時が散りばめられている。ですからもし私たちが絶えず私は祈り続けているというとすれば、それはあまりにも大げさな言い過ぎをしているということになってしまうだろうと思うんです。ところでそんなふうに私たちが言葉数多くして回りくどく語っているとです、 おそらくパウロは、パウロだったらそれは違うと首を横に振ってこんなふうに言うんじゃないでしょうか。もし今私が聞き間違いをしたのでないならば、あなたが今言ったお祈りというのはとりあえずことのついでに祈られる祈りでしかありません。それは何か困った事柄や物事がうまくいかないときに、あるいは何あなたが何か求めたいと思ったときに、それを手に入れるだけの力が足りない、その足りないところを埋め合わせるための埋め草の祈りでしかありません。そしてそれだからあなたは分裂してしまうのです。あなたは二つの世界に引き裂かれてしまっています。一方にはあなたが暮らしている日常の世界があります。働いたり休んだり食べたり飲んだり趣味に凝ったりする世界があります。思いに任せない厳しい現実や辛くやむを得ない事情に満ちている、そういう世界があります。いわゆるお金と名誉と権力と成功が全てであるかのような世界が一方にはあります。そしてそういう世界と区別されて、もう一方にあなたの信仰の世界があります。聖書の御言葉を聞いて神様の慈しみ、憐れみ、恵み、平安を聞かされる、そういう世界があります。あるいは神様の独り子であり、同時に私たちの兄弟の一人でもある主イエスについて聞かされほっとする、そういう世界があります。日曜日ごとにあなたは教会にやってきます。それはそういうもう一つの世界がどうしてもあなたに必要なためです。疲れ、重荷を背負い、そういう中からより良い正義に向かって歩み出すために、新しい神様が与えてくださった晴れやかさと平安について知らされ、そこに向かって進んでいきたいと思っているのです。で、そういう二つの世界についてパウロを説明した後で、さらにこういうのではないかと思います。しかし私にはあなたの事情がそんなふうに二つに分かれてしまっているということがどうしても理解できないんです。どうしてあなたは神様がどこにもおられないような世界と、神様を信じて御言葉に喜んで耳を傾けているような世界と行ったり来たりできるのでしょうか。それではまさに神様が二つに分裂させられてしまっているみたいです。一方にはこの世に対して何の力も持たない無力な神様がおられる、そしてもう一方には信仰者に対して絶大な力を働かせてその人の人生を変えてしまわれる、そういう神様がおられる。でも果たして神様ってそんなふうに二つに分裂させられてしまうような方なんでしょうか。パウロはそう言っておそらく13節と14節の言葉を改めて真顔になって私たちに語りかけるように思うんです。御父は私たちを闇の力から救い出してその愛する御子の支配下に移してくださいました。私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。私たちが主イエスキリストの十字架の贖いによって罪の許しを得ている、そして新しいものとされているというのは決しておとぎ話でもなければ、私たちが自分の心の中でそう思っているだけの事柄というのでもないのです。まさしく暗闇に閉ざされているように見えるこの世界のただ中にイエス様がおいでになってくださった、 それがクリスマスの日に起こった出来事です。そして会話桶から歩み始めてこの地上に十字架を立てて、そしてイエス様はその十字架にかかってくださっている。私たちは神様の御子であるイエス様の支配下に移されているんです。ですからこの世の私たちが経験している日々の難しい現実と、それからもう一つ別のところに十字架が立つ信仰の世界があるというのではありません。主イエスキリストの十字架っていうのは私たちが心の中であるんだと思い込んでるからあるというものではないんです。私たちがそれを認めようが認めまいが、あるいは喜んでそのことを仰に見ようが反発しようが、厳然としてこの歴史の中に、この世界の中に事実として起こったことであり、イエス様がこの世界を訪れてくださった出来事です。まさしくこの世のただ中でイエス様が十字架にかかってくださり、そして私たちはそこで流された血潮によって私たちの身の代金を払って贖い取ってもらって新しい生活を今歩んでいるんだ。パウロはそういうふうに力を込めて語るんです。御父は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださいました。私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。で、こんなふうにパウロから言われて初めて、私たちは使徒パウロの祈りの隠れた意味というのが分かるような気がします。パウロは明らかに二つに分裂していない。ただ一つの世界の中で生活してるんです。暗闇の世界から救い出されて、愛する御子の支配のもとに移されている。そういう世界のもとでパウロは生きてるんです。で、パウロは自分の生きている世界が本当にすっかり変えられたんだという経験をしています。先にあった神様を信じることと神様に逆らうことに分裂している世界というのはもうすでに終わりを告げてるんです。心の中では神様に従いたいなと願いながら、実生活ではそのように生きることができない、そういう分裂はすでに過ぎ去っています。そういうあり方というのはパウロにとってはよみがえりの主イエスキリストに出会うまでの古い自分が歩んでた生き方です。今や本当によみがえりの主がパウロに出会ってくださっている。パウロがどこを歩むにしてもそのイエス様が一緒に歩んでくださっているんです。牢屋に閉じ込められたり、自分の伝えたいその事柄がうまく伝わらなかったりする、そして反発を受けたり不当に扱われたり思うように任せないことがたくさんある。しかしそういう状態の中でパウロはイエス様に伴われて、イエス様が一緒にいてくださる世界の中を生きています。ですからパウロは自分の人生のたとえどんな一瞬であっても、自分がキリストによってもたらされた新しい世界の住民であるということを否定するようなことは言えないんです。十字架につけられ復活された主イエスキリストのしもべでない、それと別の関わりのない人であると自分のことを語るんだったら、それは偽りになってしまう。パウロはそういうふうに心得ているんです。そしてそういう中でパウロの人生っていうのは終わりまで歩んでいって最後に完成をされる、そういう祈りの人生になるんです。手紙を書いたり旅をしたり、むち打ちの苦しみに耐えたり、あるいは生計のために天幕作りに精を出す、そういう生活もお祈りと 並んである別の事柄というのではありません。生きるための諸々の事柄、私たちが経験しなければならない諸々の事柄というのも、パウロはお祈りと一つに合わされているんです。二つの世界があって、その二つの世界を行ったり来たりするというのではなくて、愛する御子の支配下に移されているものとして、そしてまたこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを受けているものとして、今与えられている生活を歩んでいるんです。それですから、実はパウロがコロサイ教会の人たちを覚えて祈るお祈りの言葉を読んでいると、今申し上げたことに沿ったようなお祈りになっています。パウロの捧げているお祈りというのは、コロサイ教会の人たちの信仰と生活とがすべて一致しますように、そういうお祈りをここで捧げていることに気づかされるんです。9節からずっとお祈りの言葉が続いていますけれども、ここ読んでみますと、あらゆるとか、すべてのっていう言葉がたくさん出てくるんです。例えば9節です。こういうわけで、そのことを聞いたときから私たちは絶えずあなた方のために祈り願っています。どうか霊によるあらゆる知恵と理解によって、神の御心を十分に悟りますように。10節では、すべての点で主に喜ばれるように、主に従って歩めますように、そしてあらゆる良い技を行いますように、そして神様をますます深く知りますようにって祈られています。11節でも、あらゆる力によって強められ、どんなことにも根気強く耐え忍べますように、そう祈られています。まさに私たちの生活の一部を神様にお捧げして、その一部をもって神様に使えるというんじゃなくて、あらゆる場面、すべての局面において神様に使える、そしてそのことで、その神様に本当に使える生活を通して、神様の憐れみと慈しみというのをいよいよ確かだと私たちが経験をしていけるようにというお祈りがここには捧げられています。私たちは決して神様を忘れるときに、神様と関わりのない人生を過ごしているというのではないんです。私たち自身は確かに神様のことを忘れてしまって、しまったって後から思うことがあるかもしれません。しかし、それでもそういう私たちは、私たちはそういう点では、幼稚なところがあるんですけれども、しかしそれでも私たちは御子の支配下に生かされているんです。ですから私たちは今日のこの言葉を聞きながら、改めて発見しなきゃいけないんじゃないでしょうか。普段私たちはお祈りと違う自分の生活があって、そしてそういういろんなことをしながらお祈りも捧げてるんだって思いがちなんですけれども、実はそうではないんです。私たちが生きていく生活全体が神様の愛してやまない御子の支配下に移されている。そして私たちの全生活というのは、実はもうすでに祈りの生活になっているんです。例えば私たちが仕事に就くというとき、私たちはそれを祈りだと思ってないかもしれないです。でもよくよく考えるとです、今のこの仕事に就くことができて、この世界に使えることができるということを神様に感謝して働くということはないんでしょうか。神様がお作りになったこの世界の中に、私も使えることを許されて本当に感謝です。どうかこの私の手の技が神様のご栄光を表すものとされますように。神様がこの私を支えて今日の生活に当たらせてくださっているんだ、そう信じて感謝して心を込めて働くなら、そういう手の技の一つ一つというのはお祈りなんです。仕事から解放されて 自由を楽しむときも、また祈りのときです。神様の慈しみのもとに、しっかりリラックスして過ごせる時間、その時間を贈り物として神様からいただいています。本当に私は今、満ち足りて安らかな思いでいます。そんなふうに静かに感謝して時を過ごすならば、それも感謝の祈りを実際に生きていることになるんです。私たちが物を食べるということもまたお祈りです。食事が私たちの命をつなぐ神様の恵みの印として与えられている。そしてまた、どのごちそうもただ単なる栄養を体の中に取り入れるというのではなくて、おいしく食べられるように心配りがされて、そして好意を持って神様が私の前に整えてくださる食卓だ、そう受け取って本当に喜んでそのおいしい料理を味わうというときに、その食べること自体が神様に感謝して祈る生活になっていきます。でさらには、私たちが夜眠りにつくときすら、これも祈りのときなんです。普通私たちは早々四六時中は祈ってなんかいられない。でその時に一番最初に思い出すのが、何と言ったって寝なきゃいけない、そういうふうに思うんじゃないでしょうか。眠ってる間お祈りできないんだから、その時間は祈ってないんだと思うんじゃないかと思います。しかしです、私たちが本当に弱ってしまってです、自分が死のところに横たわるような場合、そこでは神様への信頼というのがないと、私たちは眠ることすらできなくなります。自分がこの弱った体を横たえていて、もしここで目を閉じて眠ったら最後、もう目覚めることができないんじゃないか、そういう不安にとらわれてしまったら、私たちはそこで決して眠ることできなくなるんです。どんなに弱っても必死になって起きていようとします。神様を知らない人っていうのは、そういう最後の時を過ごすことが多くて、そのために体力を消耗して人生を短くしてしまうということだってあり得るんです。しかし、もし私たちが自分の上に眠ることもまどろむこともない方が確かにおられるんだ、この方が今のこの弱っている私の体も顧みてくださって、私のこともご存じでいてくださる、どんなことがあってもこの方が私を守ってくださるんだ、でそういうふうに信頼すると、私たちは眠りにつくことができます。もしかしたらこの地上では目覚めることがない眠りにつくかもしれませんけれども、しかしそれもなお本当に平安のうちに抱かれている祈りの生活の一部なんです。でそう考えますと、私たちキリスト者にとってはどんな時も何をやっていても、そこにはお祈りがあるのだということに気づかされるんじゃないでしょうか。まさに神様は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださいました。そのもとで生きる生活を今過ごしているんです。私たちは主イエスキリストの十字架にあがなわれて新しく与えられている生活の中を生きています。今日からアドベントに入っています。で、このアドベントというのは12月ですから、日本の暦では12月で一番最後の月だと多くの人は思うんですけれども、教会の暦ではこのアドベントが最初の月です。私たちは今新しい年が始まったその最初の日曜日、その最初の日の礼拝に集っている。で、これとても大きなことだと思います。私たちの人生のサイクルっていうのは、自分たちがいろいろ浪していって、最後に一人子がやってきてくれるっていう、そういうサイクルの中にいるんじゃないんです。 神様の方が最初に救い主をこの世に送ってくださった、この御子が私の支配をしてくださる方としてすでに立っていてくださる、そのことに思いを向けさせられて、そしてそこから歩み始めていく、それがキリスト者の一年のサイクルになるんです。それですから教会の暦ではアドベントが一年の一番最初の時にあるわけです。私たちを神様の恵みの支配下に置くために、御子が貝病家の中に下ってきてくださったことを喜びと感謝を持って迎えていく、そういう時として私たちはクリスマスに向かって歩んでいきたいと願います。そしてこの私の生活すべてがそういう感謝の祈りで満たされるように、聖霊の導きと御言葉の招きと切に願い求めたいのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私は絶えずあなた方のことを覚えて感謝し祈り願い続けている。パウロがそのように語ったときに、それはまことにパウロの実感であり、主イエスキリストが十字架と復活によって自分の救い主として共に歩んでくださるのだという喜びのもとに抱かれている人生であることを思わされます。私たちもどうかあなたが救い主イエスキリストをこの世にお送りくださり、そしてその主のご支配のもとに生かされている恵みの生活を今歩んでいるのだという思いを新たにすることができますように、私たちが日々労する一つ一つの技、またその働きの合間に私たちが休息を取ること、体を養うこと、すべての一つ一つの技がすべてあなたに仕える喜びに満ちた生活とされますように願います。どうか私たちがこの与えられている一生の時間を通して主に信頼し、あなたに祈り続け、そしてその祈りに導かれて永遠の命に移されていく幸いな歩みをたどることができますように、私たちを守り導いてください。この夕べの時にさまざまな不安や恐れの中に置かれている方々も、どうかそこに主が共にいてくださる平安に慰められ、勇気づけられ、あなたへの信頼を持って新しい一日を迎えていくことがおできになりますように、どうかお導きください。感謝して、主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを今にお捧げいたします。アーメン。